ページのない読書会。言葉は文字である前に声でした。優れた文学には声としての言葉の力が遺憾なく発揮されています。聞いて楽しむ名作、声の読書タイムにようこそ。お送りしますお話は、原作のオリジナルを尊重して今日では使われなくなった表現も使用しております。また放送時間の都合上、作品によっては若干編集をしている部分がございます。あらかじめご了承ください。今宵の声のアクセスは吉川英治。本日お届けするのは、歴史上の偉人の妻たちを描いた短編集、日本名婦伝の中から、小野寺十内の妻丹の物語。小野寺十内の妻。思い出も今は古い。この顧問もはや20年ほどになろう。十内様が江戸詰めのお戻りに、長野留守居の褒美ぞとお土産に買うてくだされたもの。彼女は何かを楽しむように張り混ぜた小切れの数々を眺めていた。十九で嫁いだ時のものすらある。新妻としてまだ客にも恥じろうていた頃の自分の姿などを思い出されてくる。おや、お母様、ご退屈なさいましたか。庭先からふと日当たりの良い古書院の縁を振り返って、丹女は慌ててそこにいる老母のそばへ起こしに行った。夫の老母は今年もう90であった。嫁よ嫁よと呼ばれている丹女ですら、十内と添ってから34年、50を少し超えていた。私が張り物をしている間、ここのお布団に座ってお花見をしておいで遊ばせと、子をあやすように老母の退屈をなだめて、時々庭先と縁側とで話しながら張り物をしていたのであったが、いつか老母は心よげにそこで居眠りをしていたのだった。目を覚ますと老母はわけもなく笑って、嫁じょ、十内はまだ帰りませぬかと尋ねた。まだお戻りになりませぬが、答えると、今朝に限って朝毛も一人で済ませ、どこへ行ったのであろうあの子は、とつぶやいた。九十の母から今もって、あの子はあの子はと呼ばれている丹女の夫は、小野寺十内と言い、阿公の神で150石、現職は京都留守役、年は今年59であった。大概な藩の留守役というものは交際上派手で、家族の生活までが都風に課されていたが、小野寺家は京の町中にありながら、ほとんど田舎の風をそのまま、一樹舎の住まいぐらいな古門と間垣の中に、ただ清潔と簡素を誇って暮らしていた。孝右衛門様、孝右衛門様は、と今そこの門を息切って駆け込みながら、玄関へは音なわず家の横を見回している娘があった。娘の声を知ると、孝右衛門はすぐ書斎を開けて濡れ縁に出てきた。孝右衛門はここの養子だった。小野寺十内の姉が嫁いだ先の大高家に生まれ、生家は兄の源吾が継ぎ、次男の彼は叔父にあたる十内の養子となって、まだ部屋住みのみであった。何か世間で騒々しい噂をしていますが、孝右衛門様はまだ何もお聞きになりませんか。ゆうべもまた今朝も、阿公の方へ浅野の方たちが早かごに乗って次々に急いで行ったとやらで、町の衆がいろいろ噂をしておりますが。娘の名はお稲と言い、二条に住む家人金勝千秋の娘だった。十内も妻の丹女も 風雅のたしなみがあるので、歌の会、茶の宴など折々に招き合っている。幸右衛門とお稲ともその風光の間に尻染めただけのきれいな交わりに過ぎなかったが、どっちの家も厳格なので、やはり葉隠れの花のように人目は恐れ合っていた。
え、浅野家の早打ちが。
思い当たることがあるらしく、幸右衛門が緊張を瞳に見せたとき、玄関の方で養父の十内の声がした。
あ、父が帰ってきた。
出迎えに立つと、それをしおに、お稲もすぐ帰っていった。もっと尋ねもし、語りもしたい思いは、もちろんお互いにいっぱいだったが。常と少しも変わりのない十内であったが、帰るとすぐ、
おたん、茶漬けをくりゃれ。ついでに、弁当を二つ整えておけ、と言いつけた。
はい。と丹女は前後しらえにすぐ台所へ入った。夫の唐突な言いつけに対しても、なぜとか何しにとかいうような問いは、夫から打ち明けられない限りくどくは聞かないことがこの家の習わしであった。
言うにも言えぬ公の場合もある。男の腹というものもある。告げてよいことならもとより告げるが、語らぬことは夫を信じて自然分かってくる日なり、語れる日まで問わぬがいい。
もう30年も前、ここへ嫁いできた時に言われた言葉をその通り守って、その通り信じ合って、少しも疑いというものを抱き合わずに来た夫婦である。
おたん、母上はどちらか。
今お昼寝を。
そうか。小袖、で先羽織、キャハンなど旅用のものそこへ揃えてくれ。
お旅立ちでございますか。
うん、うん。急にの。お国元まで。
旅支度を済ましたところへ幸右衛門が来た。その幸右衛門へも妻の丹女へも、
留守を頼むぞ。司祭はおいおいとまた頼りするであろう、
と言ったのみである。着替えの片びら一枚、槍一筋、鎧一両、それだけを共に担わせて、十内はもう一度老母の部屋をうかがってみた。
よくお休みらしい、
つぶやきながら十内は襖の外に座って両手を使えた。そして、
行ってまいりまする。
と、礼儀をして立った。高齢90の老母は何も知らず熟睡していた。実に、不意も不意。槍一筋、鎧一両を携えて、いかにもすがすがと立ってゆく夫の影を、角辺に佇んで見送りながら、男女の方には、春の世間をよそに一筋の涙が割れ知らず流れていた。武士の妻が、と身に言い聞かせて、彼女は慌てて家の中へ隠れた。この日から、京都はおろか日本中が、江戸城中に起こっていた稀有な大変事の噂に持ちきっていた。浅野匠頭の切腹もたちまち伝わった。吉良家の混乱ぶりが話題になる。とりわけてこの後、浅野家の維新がどうするか、赤穂城がどうなるか、世間の耳目は挙げてその動向に注がれていた。
どんなに驚きなすったことか。まことにはや肝がつぶれました。お内儀様のご心痛のほども心からお察し申しておりまする。
問う人ごとに留守の男女はこう見舞われたが、彼女は客へ微笑みを忘れなかったと言うて、強いて気強いふりをしてみせるのでもない。平素から公のことは何も言わない夫でございますから、この度もいつもの通りに 国元までと言うただけで立ってまいりました。あとで人様から告げられて、さてはそういうことだったかと思い合わせ、今は夫の身一つに限らず、どうかご家臣ご一党様すべてが良いご処置を遊ばすように、それだけを祈っているだけでございまする。台所へ来る商人から外で会う近隣の人々まで、彼女を見ればその話だった。言葉尽くして慰めもし見舞いもしてくれるが、その心の裏には、急にご浪人となってどうして暮らしてゆくんですかと探るような世間の通遊性も、そろそろ彼女の顔色を姿を見守り出していた。
おられるかの、お丹殿には。
おお、十兵衛様でございましたか。さあどうぞ。
花も散ったが、お門部はお決め立って、いつもおきれい。部屋も縁もつやつやと明るう。ご主人が留守とも見えぬ。いや、影前まで。と、
客は床へ目をやって、しみじみ何か感じ入っている。十内のいとこで京都の町与力を務めている小野寺十兵衛だった。よく留守をおとのうてくれる。またいろいろな消息を知らせてもくれた。今日もたもとから一通の書面を出して、
ただいま阿公からの飛脚がついた。読むも涙、急いでお目にかけに参った、
とそれをすぐに丹女に見せた。
何も残らず、具足一両、槍一本、白片びら一つ、はさみ箱に入れて下り申し候。老母妻にも志は申し聞けず、様子にて悟り候も知らず、いよいよ相果て候らわば、母妻の義ご奉仕頼み立てまつり候。頼み上げ候上は、虫同然の商家の者ども、お恨み申し上ぐべきわけもこれなく候。かつまたこの方どもは籠城して、ただおのおの城とともに自滅の覚悟にて候。妻より一つかわし候らわば、ご大義ながらお越し候らいて、この書中の通りをよきほどに読んでお聞かせくださるべく、おなごでもさのみ騒ぐまじく覚えこれありそうろう間、仰せ聞けくださるべく。なおなお一文のことに至りては、一家の名を下すようのことはこれあるまじくそうろう間、お心安かるべくそうろう。以上。 十兵衛様、お願いがござりまする。
その時、後ろの襖を開けて両手を使えたものがある。見ると養子の光右衛門であった。
私もぜひぜひ阿公へ下りとう存じます。部屋住みの身とて確定おるべき時ではございませぬ。今日までは祖母や母のみ気遣われてじっとこらえておりましたが、ご家中の方々も、また父の決意もそれと決まりましたからは。
兄の大高源吾も、姉の夫岡野金右衛門も、その子九十郎も、すでに阿公の城中にありと耳にしているのだ。光右衛門の気持ちは察知ることができる。
どうぞ十兵衛様からも母上へお願いしてください。主家あっての家名、主家なき今日、光右衛門の継ぐ家名はないと考えます。父に死に遅れては、一日とて世情に表はさらされません、と若い父親を足押さえて努めてつつましやかに言うのであったが、涙は棒だとして畳を濡らしていた。
よう言うてくだされた。支度は母が整えてあります。あとのことは憂いなく、 いつなと赤穂へ。
丹女は立ってさながら出陣のそれにも等しく、すべて清らかな木綿の肌着、腹巻、小袖、こまごました旅のものまで一揃いそこへ運んできた。
6日7日の文、おのおの一度に届き申し候。母様、何事のおござなされ候よし、うれしく存じ候。随分心をつけて、朝夕の見よし、うまきようにして信じ申さるべく候。そもじ、いよいよ無事、一段のことにて候。ここもとの義気遣いのよし、もっともに候。さぞさぞと思いやり候。
幸右衛門が赤穂へ指して立ったのと行き違いに来た十内からの手紙だった。先に丹女から出した文の返しであることは言うまでもない。続いて数日の後、また便りが届いた。旅にある日とか、何かの紅葉で夫婦離れてある日など、こうして妻から、夫から、こもごもに筆の便りを交わすことの仲の良さは、今に始まったことではない。十内の手紙には、必ず90になる老母のことが書いてあった。
存じの通り、我らはお家の初めより、昇進ながら、今まで代々100年のご恩にて、おのおのを養い、身温かに一生を暮らし申し候。身不詳にも、小野寺家の着村にて候。かような時、うろつきては、家の傷、一門の面汚し。時いたらば、心よく死ぬべしと、思い極め申し候。老母を忘れ、妻子を慕わぬにてはなけれど、武士の義理に命を捨つる道、是非に及ばぬところと合点して、深く嘆きたもうべからず。母御様にも、幾ほどのこともあるまじく候。いかようにもして、ご臨終を見届けて賜るべく候。年月の心入れにて、助裁あるべしともつゆちり思わず、申すに及ばず候らえども、頼み参らせ候。わずかの金銀家財、これをありぎりに養育しまいらせ。御命なお長く、宝尽きたらば、共に飢え死に申さるべく候。今にも赤穂表は合戦にでもなるような沙汰が聞こえた。城受け取りの使者が幕府から向けられたという。牢城の赤穂の維新は、おそらくただは渡さないだろうという。諸説風勢まちまちであった。その中にも十内から妻への便りは絶えなかった。 さてさて、思いがけぬ世のありさま、日頃よろずについて深かりし欲を忘れ、心の清きこと水のごとくにて、災いはかえって出離の絵にしかと覚え候。そこもとの住まいのことも、女の身として難儀のほど思いやられ候らいて、いたわしく候。もうこの世での家庭の日は、と、
丹女の観念もそこに行き着いていたが、赤穂表の情勢は、急転直下、海上退散と決まり、同志の密命と形を変え、ために、思いがけなく彼女は再び夫十内の姿を家に迎える日にあった。所詮前のような生活はしていられないので、十内が帰るとすぐ家は引き移った。東の東院の西、竹の辻という藪沿いの手狭い老宅だった。けれど、その年の夏から、翌元禄15年の秋までの一年余りのわび暮らしは、
丹女にとってもう一度新たに十内へ貸して桃とせのちぎりを結び直したほど喜ばしくもあり楽しくもあった。世間の目は阿公の維新の心根に猜疑を向け、陰口、露骨なそしり、いやしみなど冷たいものの中ではあったが、誰かしろう盤上の雪と十内はいつも笑っている。ついにその日は来た。九月となった末である。大石蔵之助が山品を引き払った後、在京の同志も前後して江戸へ下っていったが、小野寺親子もいよいよ都を立つことになった。竹の辻の老宅では一夜ごく内輪の者だけでささやかな別宴が開かれた。忍びやかに返した客は十内夫婦の若の友金勝千秋、論語の師伊藤仁斎と当該の父子、医師の寺井源慶などほんの数名であったが、手狭な一室はいっぱいになっていた。今年91となった老母はどんな思いを抱いているのか、あるいは世のあらゆる温相色相をあたかも春秋の移りのように定感しきっているのだろうか。この十内と孫の孝右衛門の間にちょこなんと低く座って薄目を塞いでいた。今日もえいも程よく座をめぐった頃、奥の老母の部屋から琴の音が流れてきた。人々は一様に酒杯を置いて聞き惚れた。ここにいる内輪の人々には誰にもすぐ琴の主が分かっていた。宵から人知れず台所へ手伝いに見えていた千秋の娘のお稲に違いないと。
皆様へこの婆婆からお願いがあるが。
91の大名が初めてつぶやくように言い出したので、何事かと客の目は皆その口元へ注がれた。
あの子が愛しい、いじらしい、これ招いて孝右衛門から杯などやってほしい。十内殿、どうであろう、千秋様、おぼし召しはどうおざりましょうの。
すると座にいた孝右衛門は顔を真っ赤にして、
おばば様、ご無用です。なまじ相見て別れるより、私は琴の音を聞いたのみで心が満たされている。おそらくあの人もそうでしょう。
琴の返しに私からも一首吟じて答えます。
とても世に長ろうべくもあらぬ身の、仮のちぎりをいかで結ばん。
昔楠木正面が吉野の見合いで弁の内事を賜るとの直を排除して読んだという和歌である。時と人こそ違え、人々は孝右衛門の心根を十分に汲み取ることができた。
お
いまつのような大名の表にも一筋の涙が流れていた。孝右衛門は次の朝家を立った。十内もそれから七日ほど置いて同じ東の空へ向かった。竹の辻の家には丹女と91の大名と二人きりになった。この秋の暮れ、ふっと火の消えるように94の老母は死んだ。夫の帰らぬ旅立ちも老母の死にも今は動じることのない丹女であった。師走の13日付で江戸から来た夫の手紙には、
忠義に死したる体を天下の者の譜に示して人の心を励まさんこと
帰って本望にて候とあり、なお夢夢お気遣い召されまじく候、もはや言うべき節もなく、ただただそこもとのこと思いやるばかりにて候と見えた。そして大石力の短冊が一応封じてあった。復讐の挙は翌14日に決行され、一名四十七士の大使は貫徹した。そして次の消息は大石蔵之介たちと共にお預けとなった細川家のうちから来た。翌年の2月初め、切腹のその日まで従内と丹女との文通は一目も羨むほどだった。丹女からの手紙の端に書き送った歌。筆の跡、見るに涙のしぐれきて、言い返すべきことの葉もなし、は、義士たちの仲間にも、細川家の家臣の間にも評判となって、従内夫婦の仲は、まるで若夫婦でもあるように人々からからかわれた。幸い同じ細川家へとお預けになったので、幸右衛門は養母に代わって切腹の朝まで養父の世話をよくした。従内が着物にほころびを切らすと、早速針と糸を借り受けてそれを縫うことまでしていた。武蔵野の雪間も見えつふるさとの、芋が垣根の草もも揺らん。2月3日付の手紙とこの歌が従内の絶筆だった。同じ朝、四家に預けられていた義士ことごとく潔い切腹を果たしたのであった。丹女は百花日頃まで家にこもっていたが、やがて一切の家事をきれいに片付け、6月初め京都の本国寺へ行って時期を立っていたが、その月18日、高嶺の雪のいつか消えるように言った。妻や子の祭らんものを急がまし、何かこの世に思い置くべき。所持品とてはこうしたためた一応の短冊しかなかったとのことである。
このお話はラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きになれます。なお聴取できる時間に制限がありますので、詳しくはラジコのウェブサイトをご覧ください。
ページのない読書会、吉川英治作、小野寺十内の妻、朗読は斉藤由織でした。また来週名作でお耳にかかりましょう。